皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。3月28日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は民衆の時代です。またなんかちょっと風邪をひきましてですね、声が悪くて恐縮です。ジンクスがありまして、声が荒れるとですね、なんか銀行がどっか潰れるというようなことがあるんですが、まあ AIJ もおかしくなりましてですね、あと丸大証券って言いましたっけ、なんか突然潰れたとこもありますし、なんかジンクスは正しいのかなとも思っていますけどもね。でもまだなんかこの先がいろいろありそうですね。いや、もうとにかく内外の情勢見ていてつくづく思うんですけども、どこでもやっぱりこう、大きな組織、政治が破綻している。これはもう間違いないですね。アメリカ軍なんかもなんか支離滅裂状態ですね。このよーくいろんな資料を読んでみますとですね、みんなそれぞれ勝手なことを言ってるんですね。アフガニスタンの問題、それから、まあ、撤退、どうやってするかっていうの問題、それからその、イラン戦争ですね。まあ、大統領含めてみんないろんなこと言ってましてですね。まあ、これ全然要するに戦争に勝ててない証拠なんだと思うんですよね。もしこのアメリカ軍が今戦争に本当に強く勝ててるんならですね、バラバラな意見なんてそんな簡単に出てこないと思うんですよね。やっぱこう一丸となってる姿勢が見える。まあもともと911の後ですね、まあまともな情報証拠とかですね、まあ、CIA の連中なんかも嫌気がさしてやめちゃって、まあ暴露本を随分書いたわけで、だからもう抜け殻になってるって言えば抜け殻になってるんですけども、まあやっぱりそれがですね、いよいよなんか断末魔的になってきたような感じがするんですね。一つはやはり予算が減ってることなんだろうと思うんです。オバマ大統領は非常にですね、真剣に軍事予算を今減らしておりますので、まあだからこれがやっぱりその大きなボディーブローになってるんでしょうね。だから日本の原発村なんかもですね、予算止めちゃえばいいんですよね。とにかく死の方の言って未だにですね、まだ利権を守ろうとしてますが、予算止めちゃえばいいわけで、で、除染したって土を貸したって何の効果もないんですから、効果ないってですね、止めちゃえばいいわけですよね。で、そうやってとにかくまず予算を止めないとですね、利権っていうのは決してなくならないんですよね。金が出てる限りそこにみんな理屈つけて、やってくるわけで、まあそれはアメリカでも問題なんですが、まあとにかく軍事予算切っていくことでですね、まあちょっと変化は出てきたんじゃないかなという感じはしますね。でもここで我々は非常に大きな問題をですね、まあ現実と向き合わなきゃいけないんですが、アメリカ軍ってのはなんか世界で最も強い軍隊とよく言われるんですけども、これは真っ赤な嘘ですよね。よく負ける軍隊ですよね。ベトナム戦争、というかその前の朝鮮戦争以降ですね。なんか勝ったって言ってる戦争は局地的に戦闘で勝っただけでありまして、要するに戦後を含めてですね、いわゆる戦争に勝ったということで、なんかその後の恩恵を本当に得られたというのは、湾岸戦争ぐらいのもんなんじゃないんでしょうかね。だから、まあ、冷戦の崩壊のことよくアメリカ軍が勝ったって言いますが、あれは、向こうさんが、内部崩壊したんですよね。要するに、その、経済ですよ。西側に対して東側が経済あまりにも遅れをとって、中から崩壊しちゃったわけですよね。で、その直接、その崩壊、政治体制ひっくり返していったのはアメリカじゃなくてヨーロッパですよね。ヨーロッパがバチカンを使ってですね、中から東ヨーロッパ、ソ連がひっくり返したわけでしょ。だからアメリカ軍の力じゃないですよね。まあそれも一つは、まあ要因としてあったことは間違いないんでしょうけども、しかし、どうでしょう。ソ連軍って当時、すごく弱いと思ってましたけども、みんなね、あれ誤解でしたね。今、シリアなんかもものすごい応援してますしね。やっぱりロシア軍になって、ソ連軍がロシア軍に変わって、随分強い軍隊に今なってんじゃないんでしょうかね。グルジアに侵攻した時も、一気にグルジアのですね、まあ、イスラエルと組んでたんですけども、グルジアの蜂起をですね、潰しちゃいましたからね。コサック兵があの時に出てきましたね、グルジアの戦争の時は。なんかやっぱ強いですよね。それに対してやっぱり、その、アメリカってのは非常に今、戦争弱いですね。だからその弱い軍隊とですね、同盟を結んで俺は強いんだと言ってる国はですね、バカな国でありましてですね、日本なんかもですね、本当にその、これからどうするかちゃんと考えなきゃいけないわけで、まあ、とにかく、軍事力を持って、物事をこう成し遂げるっていうことは、もうほとんど不可能になったと言っていいんでしょうね。 世界見てみると、とにかく一旦先端が開かれるとですね、簡単に収まりつかないところが多いですね。例えばそのリビアなんかもですね、今はまだ戦争終わってませんもんね。決してカダフィ一人の首を取ればいいっていう時代、ものじゃなかったわけです。ですからそのあれ部族対立の中でやってるわけですから、カダフィの方についてた部族がですね、今その大量にまだ武器だとかですね、あれが傭兵だとか言いますから、ああいうのを雇ってですね、今どんどん戦ってるわけですよ。しかもあれアフリカ全土に拡大しつつありますね。アフガン戦争もそうです、イラク戦争もそうなんですが、一旦先端が開かれたら、なんか永遠に終わらないぐらいの大戦争になっちゃう。昔ヨーロッパはですね、100年戦争なんてあったぐらいでね、本当に100年ぐらい終わらないかもしれない。あるいはその古代の中国大陸だったら300年以上にわたってですね、統一国家がですね、なかった時代もあるわけですから。だから本当にですね、一旦戦争を始めちゃうとですね、100年、200年、300年ぐらい、もう本当に毎日戦争だということもあり得るのが今っていう時代なんですね。ですから要するに軍事力ではですね、決着がつかないわけですよ。そこはやっぱり我々非常に大きな新しい時代が来てるっていうことをですね、しっかりと認識してなきゃいけないと思うんですね。で、軍事力っていうのは、やっぱりその、まあ、なんて言うんでしょうかね。まあ今すぐなくなるってことはなかなかないんでしょうけども、まあ各国、要するに経済が大変になってきて、しかもその、間違って戦争を始めちゃえばですね、ますますそれ経済大変で、国もどんどんなんかこう、崩壊していきますから、だからその正規軍なんかをですね、まともに維持することもだんだんできなくなっていくんじゃないんでしょうかね。で、正規戦とゲリラ戦の境目もどんどん曖昧になってきますし、まあ誰が敵で誰が味方かわかんないような状態になってきちゃって、だから結局のところ、まあ本当に軍隊だかなんだかわかんなくなって、ね、みんなその、普通の人のような兵士のようなと、まさに戦国時代のような状況に、まあ下手するとなっちゃうわけですね。なんか中国なんかについてもですね、武装警察というやつがありますけども、なんか人民解放軍の正規軍よりも数が今多いんだって言うんですよね。だから結局その武力はですね、戦争するというよりも国民の弾圧に使ってるわけでありまして、まあだからそういう、なんていうのかな、支配を国内でね、貫徹させるための道具に軍事力が使われるというようなことはやっぱり大国では十分あり得るし、まあアメリカだってですね、まあ戦時下ですよね、あれどう見てもね。今のアメリカは戦時下ですから、入国だって出国だってですね、まああといろんなことだってものすごい警戒厳しくて、スパイに気をつけろみたいな話もありますしね、まあなんか時々テロもあるし、まあ本当なんていうか、一旦始めたバカな戦争でですね、自分の国の中にテロ戦争まで始まっちゃって収拾がつかなくなっちゃってるというような感じなんだと思うんですよね。ね、こうずっとこう歴史の流れをこう見てくるとわかるんですけどもね、やっぱりその、戦争なんてのもともと国王の軍隊なわけですよね。領主同士の争いですから、まあ経済戦争とあとは軍事戦争ですよね。だから19世紀までは基本的には国王の時代でありまして、金融も国王の財産を使ってやる金融で、まあ個人商店みたいなもんですね。それから軍事力もですね、国王の軍隊ということでやってるわけであります。ですからまあ王様同士のですね、覇権争いの時代ですよね、19世紀までっていうのは。でもその王様ってのはなんか お互いに親戚になってることも多くてですね、まあ戦いもある種ゲームの部分があってね、まあなんかだからその結局そのゲームをやりながらですね、自分たちの利権を守っただけだったという部分も多分に歴史的にはあったわけですね。で、20世紀になってきますと、これがその、まさに民主主義の時代で、いわゆる選挙で選ばれた政治家の時代になってきます。で、ですからどの国もですね、まあその特にアメリカなんかそうですけども、選挙で選ばれた自由な選挙というものがね、一応考えられて、まあ中身はともかくですね、まあそういうもので選ばれたその政治家が、国民を動員してですね、まあ戦争すると、だから国王のための戦争ではなくて自分のための戦争だという形になっていくわけですね。まあ実態はですね、その国王の時代と変わらない部分も結構あってね、日本でそれこそ、戦後戦争責任問われた時に、誰が一番戦争を日本に導いてたのか、軍閥だと、あるいは財閥だと、要するに軍人とですね、それから経済界が一緒になって、今では三軍複合体ですよね。これがですね、やっぱり金儲けでやった戦争だったんだということで、財閥も徹底的に解体されますね。こういう構造はその王様の時代と何も変わってないわけで。ですからまあ本当に名目はともかくですね、今も 三軍複合体がですね、金儲けのためにやってる戦争っていうのはたくさんあるわけですよね。しかしやっぱりその時代が変わればですね、昔みたいにやりたい放題できなくなるってことなんですね。やっぱり選挙の時代ってことになればですね、情報公開っていうものが当然出てくるし、で北朝鮮なんかはですね、まああれは国王の時代がまだ続いてるわけですね。でもやっぱりだんだんだんだんですね、こう孤立化してきてですね、まあ最後のところで戦いに強いかどうかっていうのは、まあ戦争ですからね、これは何ともわかりませんけども、まあやっぱなかなか長期的な目ではですね、今のような君主制みたいなことやってはこれ長続きないですよね。だからとりあえずなんか選挙でもやって人を選ぶかと。エジプトもそうでしょ、チュニジアもそうですよね。まあイスラムという哲学で国を立て直すことになったと。まあそれは大きな変化だと思いますけども、まあそれ以上にこの選挙をね、ちょっとやってみようと。昔から選挙やってんだけど、まあ独裁者のによる選挙ではなくて自分たちでなんか選挙やってみようと、まあいうことになってるわけで、まあそうやって、まあだからもう21世紀になっておりますが、本格的なこの選挙というものでですね、民主主義的な政治家を選ぼうという国も今あるわけですね。しかし日本なんかどうでしょうかね。その小選挙区制とかやってみてですね、うわ、あら、しまったと。とんでもないのばっかり出てきちゃったと。与野党、あるいはね、その与野党から公認もらえなかったアウトレット政治家、まあこれが集まったみんなの党とか維新の会とかですね、あれはなんじゃいなと、まあ思ってる人も多いと思うんですよね。で、結局やっぱりその今更国王の時代でもないし、あるいは日本みたいなある意味で進んだ国ではですね、もうなんかその金まみれ、思惑まみれのですね、その選挙なんかで物事が決まる世の中でもないっていうことですよね。結局全部そうなんですけども、絶対権力が腐敗するっていうことになってきましてね、国王だろうがその政府だろうがですね、腐敗の源になったらですね、それはとことん腐敗しちゃうわけですよね。選挙で政治も利権になってきますしね。中国だってそうですよね。本当にその、利権の巣窟になってるわけでしょ、もう共産党がですね。だからもうそうなると、選挙で何だったって全部形式の話になってきますから、まあ中身がなくなっちゃうわけです。で、その中でこう世界で今台頭してるのはこの民衆というもんだと、私は思いますね。で、この民衆というのは、まあよくそのポピュリズムなんて言われることなんですが、それは間違いですよね。ポピュリズムという時のこの民衆というのは、あれ実態があるわけじゃないんですよね。その愚民政治とですね、宣伝によって、あえて民衆を騙す政治をポピュリズムと言うんですよね。だから民衆そのものがですね、悪いっていうんじゃなくて、騙す政治家の方が悪いんですね。で、だから本当になんつうのかな、ポピュリズムという言葉はですね、非常に嫌な言葉でありまして、あれ、騙す政治家の方に問題があるんですね。ところがまあ、その、本当の民衆の声をですね、反映した、政治とかね、発言に対してはですね、ポピュリズムだとこう言っちゃってですね、まあそうやって批判をするということをよくやりますから、まあ何が本当のことかわからないと、見ててもね、そういう人多いんじゃないかと思うんですが、やっぱり孔子ということで言うならばですね、80年代の後半の東ヨーロッパ、それからソビエトですよね。あれがどんどんどんどん崩壊していく過程で、みんな経済的にも、もちろん政治や仕事もみんな大変になってたわけですね。その中でやっぱりその東ドイツみたいなその強権国家なんかでもですね、立ち上がる市民が出てきたわけですよ。で、それはある部分、扇動された部分もありましたけども、やはり多くの人たちの気持ちの中でですね、これはいかんと、このままじゃもう未来がないと、すっかり騙されてきたと、だからこれを変えようという動きが出てきたわけですね。で、それを主導したのはやはり情報公開ということでしたよね。だからその情報の公開は世界を幸せにする、世界を平和にするというのが、なんていうんですかね、冷戦の崩壊で世界の人々が得た結論でありまして、だからその情報の公開とともにですね、非常に素直な、純粋な国民がですね、ごく素直に考えて、で、行動していくっていうことが、政治的にも経済的にも行動していくってことが始まったんですね。よくまあ素人がですね、なんかいい加減なことを言ってるっていう人がいるんですがね、専門家なんかでも、あれ大きな間違いですよね。素人がまともだと思えること、思えないようなことがですね、玄人がやってまともにできるはずがなくてですね、やはりその素人がね、おかしいと言いながらですね、なんか変なことやってるんですよ。陰に隠れて変な理屈こねたりね、してるわけですよ。最近よく時々ね、こういう質問を受けるんですよ。経済の勉強したいけどなんかいい本ないんですかって言うんですね。で、それはですね、経済学勉強した人が言うんですよ。なんか大学で経済学勉強したとかですね、どっかでそのMBA だとかなんかね、そういう資格取ってきて、 いわゆる経済学というのを大学で勉強したことある人がですね、経済の勉強したいんですけど、なんかいい本ないんでしょうかねってね、質問されるんですよね。さあ、私も困っちゃうんですよね。経済学の本なんてさ、にしめるほどあるけどさ、あんなもん読んだってさ、クソの役にも立たんですよね。皆さんわかるでしょ、あれ。ねえ、だからその、じゃあ改めて経済の本、なんかいい本ないですかって言われてもですね、そもそも経済という言葉自身がすごい曖昧ですから、まあ経済学者も経済のことってわかんないんですよね。だからなかなかないんですね。だからいつも申し上げるんです。いや、難しいことないです。自分でやってみればいいですよと。自分で経営でもしてみるのが一番よくわかることですよと。自分でですね、小舟に乗って太平洋を泳ぐ。なあ、自分で会社でも個人事業でも経営してみるとですね、一番よくわかりますよと。まあそういう時は申し上げるんですけども。まあそれはその通りだと思いますよ。で、やっぱりね、その庶民の目と言いますかね、一個人で同じ価値観を持っている人たちの横のネットワークの中で仕事する、生活する人がどんどん増えていて、そういう人たちは全部ね、この生活の実感、仕事の実感というもので結ばれてるんですよね。その利権で結ばれてるわけでもないし、あるいはなんか特定のこの、まあ、信仰で結ばれてるってわけでもなくて、あるいはその特定のなんか経験だけで結ばれてるってわけでもなくて、やっぱこう、実感で結ばれてるんですよ。だから原子力の問題でもですね、放射能汚染の問題でもですね、この実感としてこう思うという人たちがみんなこう寄り添ってでしょ。で、これものすごく強いんですよ。自分の生活の実感、あるいはその仕事の実感ですから、で、しかもみんなそれぞれね、現場を持ってた、あるいは持ってる人たちですから、その、メディアやですね、なんか専門家が嘘ついてもすぐわかるわけですね。何バカなこと言ってんだろう。政治家はわけのわかんないこと言ってもすぐわかるわけですよ。で、こういう人たちがね、どんどんやっぱり今横につながってんのが、日本もそうだし、中国もアメリカも同じだと思うんですよね。やっぱり私はこの、新しいメディアっていうんでしょうかね。まあ、その、冷戦の崩壊の時はまあ、衛星テレビだったと思いますが、その後インターネットが始まって、まあ今ソーシャルメディアも広がってきて、こういうものがですね、同じ実感を持つ人たちを横にどんどんどんどん今つなげてってると思うんですよね。だからその、彼らはみんなわかってるわけですよ。半分、その分野のみんなそれぞれの専門家ですから。例えばその、言われてることと実態の違いみんなわかってますから、そういう話が横につながってどんどん総合されていくとですね、本当のことは何なんだって見えてくるわけですね。そうするとなんか馬鹿らしいことはもうやめようと、いうことになってきて、でもしかし、とにかく何かやるにもですね、実力ある人たちが自分たちでね、力を発揮して1たす1を3にしていく以外に方法がないわけですから、まあそうやってだんだんだんだんみんなこう、寄り添ってきてるんじゃないかなって感じがするんですよ。要するにこの民衆の時代というのはですね、20世紀のように民衆が国王を倒すとかですね、そういう権力闘争では全くないということなんですね。その、誰もですね、そのバカな政治家をですね、落とすために自分が立候補しようなんかね、もっと愚かなことを考える人は一人もいないと思うんですよね。そんなことをしたってですね、所詮700何人の中の一人の政治家になってですね、ねえ、その国費の無駄遣いを広げるだけなんですね。あんなとこ行ったってね、場の空気そのものが歪んでるんだからどうにもなんないわけですよ。それはみんな世界中今同じだと思いますよ。要するにもうそことはもう切れちゃってるんですね。だからその戦うっていうわけじゃなくて、その自分たちで作っていくってことですね。だからこう邪魔するもしないもですね、もう今の体制壊れちゃってるんですから、まあ自分たちで生きていくためにそれぞれ現場の実感っていうものをもとに横につながっていく前に出口が全くないというのが今のこの姿だろうと思うんですね。だから本当にどの国にもどの地域にもですね、やっぱまともな人っているわけですよね。政治はやっぱり歪んでくるわけですけども、まあ現場にですね、まともな人たちっているわけで、結局やっぱここで世界はある種の進化の過程を今遂げてるんだと思うんですよね。いろんな意味で生活水準が世界中上がってきた。しかし資源エネルギーが足りないのも明確になってきた。それからくだらない戦争いつものやってるもんでみんな疲弊してきちゃったと。なんか次の突破口は欲しいと。でも誰かに頼るってこともできない。どんな理論に頼るってこともできない。やっぱり我々やるしかないと。途方もないことなんだけども、まあ、なんか他に道はない。ということはなんとなくみんな分かってきた感じがしますね。アメリカなんかも911からもう10年経って、そういうことに関して覚醒した人たちってのは結構いるんじゃないんでしょうかね。私はそんな実感を持ちます。まあ、ヨーロッパは今まさにそれは覚醒中ということだと思いますし、中国もそうかなと思うんですけどね。まあ、中国いろんな人いますけども。まあとにかくですね、これは民衆の時代が来たということだと思います。ですから、まあ、 やっぱり自分の力で前に行かないとダメですね。待ってるとどうにもなりません。ですから実力の差というのが本当に目の前に出てきちゃうんですけども、まあ、最終的にいい世の中にするためには普通の人でもまともに動けるような世の中を作るしかないわけで、勝ち逃げっていうのができないのがある種民衆の時代の特徴でもありますね。だからまあ本当にちょっと時間はかかるかもしれませんけどね、基盤からちょっと世の中を作り直して、で世界を変えていくというところにですね、多くのものの分かった人たちはいろんな国で今動き始めているところだと思いますね。日本もまさにそうなんだと思うんですよね。ですから見るところ間違えないでね、足元から世の中を良くしていくことが何よりも大切だと、まあ、こんな風に思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、民衆の時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。 Thank you.